新平家物語連続講義第58回時和木の巻カラス説法吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は時和を自分のものとした清盛がその帰路源氏の残党に襲われる場面をお送りしました。清盛は弟である常陸介則盛の屋敷に身を寄せた後、六原へと帰りました。清盛が時和のもとに通い、その帰りに悪源太義平に襲撃されたことは、すでに清盛の妻の時子の知るところとなっていて、清盛は時子にたしなめられました。清盛と時子の橋渡し役となった明け花は、時子の怒りを買い、六原の屋敷に出入り禁止となってしまいました。その後、時和は新千円の西にある目立たぬ住居へと移されることとなりました。一方、清盛を襲ったあの悪源太義平はその後どうなってしまったのでしょうか。明け花は自分の店の手代であった加七から七条、梶屋町から何もない原っぱを一つ隔てた向こうにある雑色町の一軒の家について情報を得ます。そこには市内六郎という造兵が住んでいて、その六郎のところにこの春先から小作りな田舎侍風の者が居候している。ところが食事時になると六郎がなぜかうやうやしく居候の方を上座に座らせ、汁や菜までもつけ、自分は冷え飯だけを食べている。これを聞いた加七は実際にその家を覗き見して、この居候こそ悪源太義平であると見て明け花に報告したというわけです。明け花は自らその家へ赴きました。それでは本文を見ていきます。六郎、家の前に今嫌な目つきの男がうろついていたが、あれは近所のものか。そこの路地を出るとすぐ悪源太は連れの市内六郎に囁いた。
いや、なかなか雑色町にいるような貧乏人とも思えません。五条の市か六条坊門あたりの店屋の主でもありましょうか。
そんな風に見たか。
贅沢な衣服です。それに認定も
面構えといい、見事に赤い花だった。一癖ありげなやつ、気をつけろよ。
はい、心得ています。別につけてくるような様子も見えませんが。
六郎は何度も後ろを見た。確かに花の赤い男はもう後に見えないけれど、その明け花の合図を受けて手代の加七が七条の腹から通行人のような足取りで来るのには二人ともつい注意を書いていた。二人はぬかるみや水たまりを避けながらゴミゴミした職人町を曲がっていく。鍛冶、革師、弓師、染師、馬具師などの小屋が春もよそにひねもす土の音や梅園の中に荒壁を隣り合わせて一生すり減らしている。それらの工業や工芸に携わる書式でも叱るべき匠たちは洛内に門戸を張って皆相当に暮らしているが、この辺の小屋はほとんどが下請け職の程度で、稼いでも稼いでも足らないというのが口癖な人々ばかりだった。
なあ六郎、こう見ていくとこの辺の書式は合戦の前よりもずんと忙しそうではないか。
そうです。六原景気とか申し、夜鍋にまで土や不意語の音をさせております。
皆平家の軍事だろうな。
されば源氏のついえた今日では。
悪源太は急にそこらの軒場をいまいましげな目で眺めた。こんなことにも父や兄がいたらと思う。そして自走風物すべてが一変して、源氏と名のつく者は血を払ってしまった都の様に、彼は空爆たる痛恨を今日に抱くのだった。一時都では悪源太義平も捕らわれて軽視したと信じられていた。それは何かの誤伝で、事実はつい先頃まで越前の国阿諏訪に隠れていたのである。姿をやつしてその後都へ紛れ出たが、もう昔日の都ではない。彼は見るもの聞くものに絶望した。人々は戦後の六原景気を迎え、六原政令に服従しきり、自走の流行にまで六原風なるものが起こっている。公家諸官吏は言わずもがな、一般の商庫や書式でも
六原に縁引きを持たなければ官にもつけない、良い利益もないというのが常識になりかけている。平家衆の羽振りは末敗までが旭日の勢いに見える。帰還に遊んでも寺院へ参っても一で買い物してさえ、六原殿の身内とさえ言えば下へも置かれず愛想を言われた。お首にも今では源氏を口にする者はいない。こうも変わるものか、人の心も世の様も。悪源太は腹が立った。あまりに厳禁な人心と現実主義な世風を白眼視せずにいられない。若いまだ二十歳でしかない彼、こんな大きな世の変化には生まれて初めて接したのである。さて、平治の乱の後、悪源太義平がどのようにして生きてきたのかが徐々に明らかになっていきます。身をやつして京へと戻っていた義平の裏ぶれた姿に行き合った市内六郎は、義平を貧しい我が家へとかくまっていたというわけです。そしてもう一人、義平と同じように都の裏町に潜んでいた源氏の残党が金王丸です。金王丸は義朝主従と吹雪の中で分かれて一人帰った老頭です。金王丸と義平はたまたま町で出会い、再会を約束して別れました。それでは再び本文を見ていきます。悪源太は今日六郎を連れて、その時聞いた金王丸の住居をあちこち探していたのである。
あ、あるぞ六郎、あの家ではないか。馬具師の軒が見える。
なるほど、馬具を作っておりますな。そっと通ってみましょうか。
待て待て、もし訪ねてくるときは馬具の客らしいふりをしてほしいと金王丸が言うていた。そこの主とは木系の間らしいが、弟子たちの目もあることゆえ抜かりなくという意味だろう。
その儀はかねて伺っておりました。御曹司にはどこぞでお待ちくださいますか。
意味あれに言おう、あの社の裏に。
と悪源太は職人町のゴミ捨て場になっている大きな池の向こうを指さした。この辺道中は無数に降りている渡り鳥も今は一羽も見当たらない。
何の社か、森は乱伐され社殿は荒れ放題に任せてある。
都外れの羅生門と同じようにここも不老者たちの巣になっていた懐があったらしい。しかしそれとは関わりのないように木々や拝殿の豊にまで藤の花が垂れ、やぶにも水たまりの周りにも山吹の花の村がそこらの陰湿を明るくするほど咲いている。
いや、お待たせ申し上げて。
金王丸はやがて六郎と共に姿を見せた。九州の霊を取って地上にぬかずきかけたのである。すると義平は、
人が見ると怪しもうぞ、俺も和主も浪人だ、カタカタしい礼儀はよそう、こう並んで腰掛けたがいい。
と自分が掛けているように二人へもそこらの木の切り株を指さした。
金王、その後は何か耳にしていないか。
ここしばらく清盛の身については何事も分かっていませんが、時は御瀬が密かに身分の新千円の西へ住居を移されたことはご存知ですか。
それはとく聞いている。だが清盛はまだそこへは一度も車をやらぬそうだ。折もあればと寝ろうてはいるが。
いつぞやの夜に懲りてひたと用心しているものと思われます。しかしいつかは。
そうだ、いつかは。
と若い二人は何にでもすぐ燃え尽きそうな目を山吹の日向へ向けた。しかしすぐうつろに陥りやすい危うさをうちに感じてか、
なんとも毎日が無念です。河野殿がいませばと思わぬ日はなく。
弓、無念よの、父のお心思えば。
と互いに胸をゆすり合った。ともすればあまりにのどかすぎて蝶々のような魂に貸しやすい青春の血を無理に不敵な一年へ研ぎ合うのだった。
さて、このあと二人は常磐のことについて話します。義朝のそばに長年仕えていた金王丸は清盛に囲われる身となっている常磐を許せないと言います。そして自身の手で殺すとまで言います。一方義平はそんな金王丸をなだめ、まずは清盛が先だと言います。そんな二人の会話を屋根の上から聞いていた僧侶がいました。その僧侶は二人に、命を粗略にするな、 バカな思い立ちはやめるように、と述べて、さらに、万物は変化する。生き急ぐことはない、との旨を言います。その僧侶は、あの文学でした。いつの間にか文学は姿を消しますが、その言葉は若い義平の心にしっかりと突き刺さりました。ところで、六郎がうやうやしく義平に食事を提供する場面は、平治物語にも描かれています。この場面で、須知六郎という名で登場しているものが、新平家物語でいう竹刀六郎です。それでは、その場面を朗読してみますが、胃が食事、血行すはおかずがあるということで、不才はおかずがないという意味です。ある時、須知が前には胃を血行して備え、悪玄太の前には不才の胃を据えたり、須知ついたちて、我が前なる胃を取りて、悪玄太の前に差し置き、お前にありける不才の胃を取りて、須知食しければ。さて、こんな風に京には源氏の残党の若き武者が潜んでいるわけですが、清盛は一体どうなってしまうのでしょうか。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。